知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所廃棄物対策課の伊比さんにフードドライブにご協力をについて伺っていきます。伊比さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フードドライブというのはどういったものなんでしょうか？
はい、フードドライブとは食品ロスを減らすためにご家庭で余った食品を集めて必要とする人に寄付することです。
必要とする人に寄付をする、無駄にならなくていいことですね。
そうですね。
食品ロスって最近よく聞くようになってきましたが、はい、どのぐらいの量が捨てられているんですか？
はい、まず食品ロスとはまだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことで、国全体では年間約600万トンです。これは1人当たり1年間で約 47kg、 1日当たりにしますと毎日お茶碗1杯分の食品を捨てている計算になります。
すごい量が捨てられてしまってるんですね。
そうなんです。
いつからフードドライブ活動を行ってるんですか？
3年前の平成30年から行っています。1年に2回程度行っており、今回で8回目です。
前回はどのくらいの食品が集まりましたか？
合計で703点、重さでいうと約140キロの食品が集まりました。皆様のご協力のおかげです。
そうですね。集まった食品はどんなところに寄付されるんですか？
向山町にありますのあみ相談所という NPO 法人のフードバンクに寄付されます。そこを通じて生活に困っている方々に届けられます。
フードドライブはいろんなメリットがあると思いますが、はい、具体的に挙げていただいてもいいですか？
はい、これは人の役に立ちながら食品ロスを減らせることです。
はい、
捨てられるはずだった食品を寄付すればゴミにならないだけでなく、生活に困っている人の役に立つこともできます。まさに一石二鳥です。他にもこの活動を通じて食品ロスを減らすっていう意識啓発ができることがメリットだと思います。
たくさんのメリットがあるんですね。
はい、
どんな食品が対象になるんですか？
はい、この食品の対象、主な条件は4つです。1つ目は賞味期限まで1ヶ月以上あるもの、2つ目は未開封のもの、3つ目は常温で保存できるもの、4つ目は生鮮食品でないもの。以上の4つを満たした食品が対象となります。具体的には缶詰、インスタント食品、レトルト食品、お菓子、調味料、飲料、米、乾物などが対象です。
では今度はよくお問い合わせがありそうな対象ではない食品を教えてください。
はい、アルコール飲料や冷蔵食品や冷凍食品は対象外になります。またうどんやパスタなどの乾物は対象ですが、生麺などは対象外とさせていただいています。
未開封のものに限るということなんですが、
はい、
中身には影響はないけど箱が少し潰れているとか、はい、外の箱や袋が破損している場合は持ち込めませんか？
あ、食品によっては大丈夫です。例えばレトルト食品ですが、外箱が破損していても中のパウチに影響がないようなものはぜひお持ちください。
はい、わかりました。砂糖や塩は賞味期限がありませんよね。
はい、
そういったものはどうでしょうか？
あ、大丈夫です。こちら砂糖や塩のような長期保存が可能なものなら、他の条件を満たしていれば受け取りできます。ぜひお持ちください。
いつまでに、またどこにお持ちすればいいですか？
はい、こちら10月18日の月曜日から22日金曜日の5日間のうちに、奥町にあります環境センターの北館リサイクル展示室までお持ちください。受付時間は午前9時から午後4時の間です。
この期間以外に寄付したい食品が出てきた場合はどうしたらいいですか？
はい、その場合は、市が寄付していますのあみ相談所に直接持ち込んでいただくこともできます。事前にのあみ相談所までご連絡していただくようお願いいたします。 市のホームページにも野上相談所の連絡先が掲載されています。
フードドライブについて詳しく知りたいときはどちらで確認できますか？
はい、こちら一宮市のウェブページをご覧ください。そちらで詳細を確認できます。また市内の各施設でフードドライブのチラシを配信していますので、そちらのチラシもご覧ください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、ご家庭で余ってしまった食べ物を持ち寄っていただくことで、ゴミを減らすことと困っている人を助けることの両方につながります。ご協力お願いします。
イビさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回イビさんにお話しいただきましたフードドライブにご協力をについては、広報一宮10月号13ページに記載されています。お問い合わせは廃棄物対策課、電話0586-45-5374、 0586-45-5374 です。
iWave。 それではここで一曲、一宮市のご当地ソング一宮大好きソング七六子と踊ろう。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは介護予防サポーター育成講座についてのご案内です。介護予防ボランティアなどについて学びます。日時は11月11日木曜日、25日木曜日、12月15日水曜日、午後1時30分から4時。会場は微細庁舎5階会議室 AB。 対象は市内在住の70歳以下で市の介護予防教室にボランティアとして活動できる方。定員は15人。応募多数の場合は抽選です。お申し込みは10月22日金曜日までに電話または申し込み用紙をファックスでお願いします。申し込み用紙は市ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。お問い合わせは高年福祉課、電話 0586-28-9151、 0586-28-9151 です。続いて福祉マルシェ III マーケットについてのご案内です。市内の福祉作業所の紹介、お菓子など自主製品の販売が行われます。日時は10月20日水曜日、21日木曜日、午前10時から午後7時。会場は名鉄百貨店一宮店正面玄関前です。お問い合わせは福祉総合相談室内、障害者自立支援協議会就労支援部会、電話 0586-28-9145、 0586-28-9145 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。 それでは最後に中央図書館の催し、赤ちゃんとパパママのためのお話し会についてのご案内です。絵本の読み聞かせを親子で楽しみます。日時は10月30日土曜日午前10時30分から10時45分。定員は先着7組2人1組です。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-72-2343、 0586-72-2343 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。